今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の1章9節から14節です。
ヨハネによる福音書、
ヨハネによる福音書1章9節から14節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。お祈りいたします。誠の言葉であられるイエス様、今この場所において宣言された言葉なるイエス様、そして私たちの地に宿り、私たちがこの言葉を信じ、その内容において理解し、悟り、感動し、味わいするうちに、私たちとキリストとが一つに混ざり合い、命が、喜びがキリストと共に現れていることを感謝いたします。今我らはあなたのお言葉をいただきたく、そしてあなたと一つとなりたく思い、この場所に集いました。イエスよ、あなたが支配してください。神と人との前において犯した罪々を清め、許してください。あなたに清められて、この唇を持って御言葉が、また一人一人の耳を通して御言葉が取り入れられて、私たちと一つとなりますように、これからの一切をイエス様の御手にお委ねして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回は御言葉を私たちのうちに取り入れるならば、私たちが本当に活性化されて、ユダヤ人のように頭が非常に良くなって、また健康になって健やかになって、もろもろのことが癒される、この地上において栄えることができる、この聖書の言葉に約束されていた通りのことが実際に起こることを、ユダヤ人のその成り立ちを通して、また我々が韓国の高齢の方で学んだことを通して、今日先週はお伝えしたんですけども、この言葉について、御言葉が私たちの地に入っていくなら、どうしてこんなに良い効能をもたらすのか、どうしてこんなに幸いになるのか、なんで哲学書とかじゃないで御言葉じゃなければいけないのか。御言葉、皆さん、御言葉はイエス様のそのものですね。御言葉、このヨハネの一章一節に、ね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、記されている通り、言葉は神であり、そして二節に、この方は初めに神と共におられる、ね、この方と言われています。人格があるんですね。言葉に、言葉に人格があるんです。人格、人格がある相手とコミュニケーションしますね。そして相手は喜んだり笑ったり楽しんだり泣いたり悲しんだり、時に怒ったりする。人格を、ね、言葉なるお方、キリストも、ね、本当にお方ですから、ですから人格的な交わりをするんです。ですから私たちが御言葉と相対するとき、 本当に人格的な交わりを求めて相対するんですね。この言葉なるお方ですから、御言葉と取り組もうとするとき、イエス様を無視するような人が御言葉に取り組もうとしてもなんかさっぱりわからないんですね。なんかただの白黒の文字列に見えてしまう。で、あるいはですね、悪霊に疲れた人というのは御言葉がなんか読もうとすると真っ白になって、なんかあたかも聖書が白紙になってしまったのような気がしたり、あるいはとても恐ろしいことが書いて、もう読んだら裁かれてしまうような、だから読めないとか、まあ、そういう風になる。ですから本当に言葉というものは人格があり力があるものなんです。この聖書の言葉、イエス様の言葉ですから、私たちがこの御言葉を取り入れるとき、キリストの命が私たちのうちに入ってきます。キリストの命と、ね、一つとなっていくんですね。ですからこのユダヤ人が御言葉を、ね、暗記するということを取り入れるということ、それによって彼らが確かに活性化するんです。で、この言葉の中にはですね、イエス様の愛が込められています。皆さんはなんか哲学書を読むのと、愛する人から来たラブレターを読むの、どっち読んだら皆さん幸せになるかって、ラブレターのですね、愛が込められている言葉の、ね、文字列であるからです。でも、ね、その日本語がわからない外国人がその日本語で書かれたラブレターを読んでも、まあ、さっぱりなように。ですから私たちも言葉において共通するその感受性を持っていなくてはならないんですね。御言葉は天国から、ね、天から来ました。ですから私たちが天に対する感受性、天国民としてのそのたしなみ、またその知識、それを身につけていなければ読んでも、まあ、さっぱりわからないことになるんです。人は言葉によって作られていると言っても過言ではないですね。確かにこの世界は言葉によって成り立ちました。神さんが光をあれと言われたから、光が闇の中から現れて、で闇を照らし、闇はそこから光の前になくなりました。まあ、でも光が届かないところとか影になっているところには相変わらず闇はあるんですけども、でも神様はお言葉によって光を作られ、またその言葉によって空と海を分離させ、また水と陸とを分離させ、そして陸の上に、ね、種を生じる植物を生えさせ、また生き物、動物を、ね、その地上の上に群がらせ、それ全てこれ神様の言葉によるんですね。ですから言葉には支配力があるんです。神様の言葉には支配力があります。人間の、ね、イエス様抜きの神様を知らない人間の言葉はただの人の言葉でしかなりません。これは歴史上のなんか有名な人物が残した言葉、それは確かになんか書物には記されているかもしれないんですけども、でもそれ人間以上、人間以下の言葉でもない、何か命を生み出すわけでもありません。何かためにはなる、得にはなるかもしれないんですけど、でも命を生み出すかどうか、人生の終わりの時期に際してもう病で残る命もあと3日ですと言われた時に、シェイクスピアの言葉とか思い出してもあまり慰めにはならないですね。まあ、あと3日でその、ね、シェイクスピアと同じところに行かなくてはならない。でも聖書はですね、人が生きているこの地上で生きている時も死んだ後でも永遠でも通用する言葉であり、ね、この天と地が滅び失せてもなお、この御言葉は決して滅びることがない、そういう権威のある言葉ですから、ですから、ね、私の、おじいちゃんは、その病床の、まあ、病床というところといいますか、ずっと御言葉を朗読して、それで本当に安息していたんです。私が詩編23編を紙に書いて、でそれでおじいちゃんに渡したんですけども、おじいちゃんそれを本当に何度も何度も、ね、読んでくれたそうです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。死の影の谷を 歩く時でも、たとえ死に面した時でも、私たちは恐れることはないんです。イエス様が共にいてくださるから。その言葉によって、きっとおじいちゃん詩編23編、20歳の時に信じたんでしたっけ。でその時以降ずっともう何度も読んできたでしょう。30歳の時も40歳の時も、30歳ぐらいの時に戦争が起こって、で、40歳50歳とね、お父さんが生まれて、子供たちを育てて聖書を配布する仕事をして、もうその時その時によって聖書が、そのおじいちゃんという一人の人の人生の糧となり、また命となっていった。そして98歳の時においても死の影の谷を恐れることはなかった。御言葉はですから本当に力があるんです。人が、生きている時も死んだ後も、この言葉、これは私たちの命そのものであり、命を長く活性化させるんですね。人間の命は、この、心臓が動く方の命はやがて、それは停止しますけれども、でもキリストから与えた命は今もなお生きているんです。イエス様は、死んだものの神ではなく生けるものの神だからです。
この言葉というのは本当に大切なもので、この言葉をどれだけ素晴らしいものかというのを、それを証明するものとしてユダヤ人がいるんです。バビロン捕囚から数えると2500年くらい彼らは国を追われてるんですね。だからバビロン捕囚の時に国を追われた人たちからこう数えてみると、2500年を国を離れて、そして散らばってあちこちの国において生きているんですけれど、彼らがですね、自分たちが住んでいるその国において、こうにいたらこうに従えというね、生き方、生き方はこう適応していたんですよ。だけど考え方と話す言葉は彼らはそのまんま持ち続けていたんですね。でユダヤ人がなんで憎まれたかって言ったら、あいつらはあれだけ人の国に来て住んでいながら、自分たちの言葉を絶対に変えない、自分たちの信じる神も変えない、神様に会って生活しなければならない、その生活の成り立ちも変わらない、ただその実際に生活するためにその国に必要なことはどんどん身につけて、ね、人より優れたものになっていく。だからそのユダヤ人じゃない人からしてみればね、なんかね、卵の黄色みだけをいつもつままれてるような気がする。決してそうじゃないんですね。どういうことかって言ったら、創世記から新命記までのモーセ五章を誰しもが覚えているから、その創世記から新命記まで神様が語っているその言葉、それには法律があったり、ね、人と人との間の関わり方があったり、やってはいけないこととやりなさいがあったり、ね、言ってはいけないことと言いなさいがあったり、それが全部あったから、彼らはその言葉によってもにじまれているから、だから物事がポンと起きた時に、人の思考で考えてね、神様のこの聖書の言葉を軸にして考えて結論を出すんですね。だから神様の御言葉を軸にして考えて結論を出さない人と対決すると、それが事業であっても頭脳であっても名誉であっても、ね、倫理であっても必ず彼らは勝つんです。これが私たちにはなく、ユダヤ人にはずっと受け継がれてきた言葉の力なんですよ。だからイエス様は言葉を大切にしなさい、言葉を大切にしなさいってね、この一つの口でね、苦いもの甘いもの足しちゃいけないよって、それは詐欺だよって言っていたんですね。 だからそういう原稿観点から見て、全ての人間の言葉の中で一番言葉を選びながら生きてた人たちは誰かしたらユダヤ民族なんですよ。だから、イエス様だけ彼らが信じたら彼らはすごい器になると思います。今私たちはユダヤ人を持っていない新約のイエス様を持っています。このイエス様にあって私たちの言葉は全て実られたんですね。イエス様は神の言葉です、ね、神の言葉であられるイエス様がこの地上に来て、イエス様ご自身が語り、そして行動する、そしてそこから出る結論、実りですね、実りによって神の国の、ね、言葉がどれだけのものかというのを私たちに示してくださいました。イエスは神の言葉、そして来てその言葉によって私たちを輝かして神の言葉の一部として生かすために、私たち一人一人をクリスチャン、ね、神の子としてくださいました。だからここにいて私たちが今日の御言葉を通して本当に身につけなければならないことというのは、私たちはユダヤ人ではないんですけれど神の子です。神の子であるから、神様が私たちに与えてくださった神の言葉を私たちは考えて、この心に下ろして、そして私たちは語るべきなんですね。だからよくクリスチャン生活をしていながら、なんで私たちの生活は裏腹かと言ったら、教会の中の言葉と家の言葉と社会における言葉、これが全部私たちはね、カメレオンのように異なった言葉を使って教会に適応し、家に適応し、社会に適応しっていうことをしているから、だからもう一つのものとして完成されることがほど遠いということなんですね。だから今日の御言葉を通して私たちが知るべきは、言葉を聞いてここに入れて、そしてここに入れた言葉を口で朗読して、朗読した言葉を心に落ちていきます。そしてこの心からの編み出す言葉を実生活の中にたくさん宣言していくこと、これを私たちが目指していかなければならないと思います。
私たちは言ってみれば言葉を、ね、取り入れる袋みたいなものなんですね。皆さんの中には言葉がたくさん入っております。人生のあの時この時に仕入れた言葉、あるでしょう。でそれで、私たちはこの中、本当に私たちの中に悲しい言葉がたくさんあったら、その表情は悲しくなりますし、また怒りとか妬みとかそういったものが詰まっていたら、そのような表情になっていきます。朝からちょっとあの人がしたことがどうしても尺に触る、昼も夜もそれをぐるぐる思い巡らしていたら、そういう怒りとかそねみとかそういったものが、私たちという袋の中にいっぱい詰まった状態になってしまい、そしてその言葉はですね、身を刈り取るものなんですね。種みたいなものなんです。言葉というのは言葉がある人に巻かれたら、それが、ね、根っこを張って葉っぱを出して花を咲かせて実をならせて、そういうものです。それは、ね、怒りにしても妬みにしても、あるいは喜びにしても、ね、それは、ね、種の成長して実を実らせる、ね、種まきの例えありますね。あるいは誠に御言葉という種がその人、ね、一人一人のに巻かれた時どういう反応を示すかが非常によく表れております。ですから私たちというこの種袋、それをどのような言葉という種によって満たすか、それによって人格が決まってくるわけですね。だから本当に私たちはこの言葉、どんな言葉を取り入れるべきか、またどんな言葉に対して、ね、水をやって育て、肥料をやって育ててやるべきか、これが非常に重要になってくるわけです。
そう。あのですね、私たちあの仲が良くない人に対してどうしてもいいコメントできないですよね。自分にとって都合悪い人、自分と仲がよろしくない人に対して何かあの話をしなければならない時というのはどうしてもたまりこくかじゃなかったら良くないところをね、それを披露してね、その人がこういった人であるということを私たちはちょっとあの話したりするんですけれど、本当はですね、良くない人に対して良くないコメントをするということはその人にまだ良くない種をまいたということ。だから私がまいた種によって芽が出て花が咲き、そして実を結んで、その人はもっと私にこびどくなってくるわけなんです。わかりますよね。すごくわかりますよね。これが私があの人は悪いということをね、以前に私がその人のためにまいてしまったその種そのものが実をね、もう私たちにあの刈り取りをしなさいっていうことになってるんですね。で、例えばの話、A という人がいて、もう本当に私にとってはその人は良くない人ということであるとしましょう。で、その時に皆さんがその A という人に対してあのどうしてもコメントをしなければならない、そういうことであるとするならば、皆さんに知ってほしいことをコメントするんです。ね、いやあの人はすごく正しくない人だったら、いやあの人はあの結構正しいよ。で、そうやってあの知ってほしいことをコメントする、いや優しくないよって、いくら人が優しくないって言ってもね、その人には必ず優しいところがいくつかはありますよ。どんなに悪い人でもね、でどんなに正しくない人であってもその人には一応人ですから、あの正しいところがいくつもありますよ。だからその人の良くないところを言って、その良くないところを茂させてしまうということではなくて、あのその人に対してあの本当に見つけて良いコメントをしてあげるということをもししたとしますよね。で、その人はそれを分からないわけなんですよ、ね、山中さんが自分に対して、ね、いつもね、もうイガイガしい感情を持っていると思ってたのに、あの他の人から聞いたら、いやいや、この間ね、あの会った時にこういうこと言ってましたよってって言ったらドキッとするわけなんですよね。だから、言った言葉によってその人がドキッとしてその自分の良くない言葉を変えてくるか、じゃなかったらもう一つ、ね、私が言った言葉と異なった人格でその人が私を攻撃するとき、それを対戦者が見たときに、その対戦者が言ってるんですね、あんた悪いよって、山中さんはね、あなたのことをね、そういうふうに言っていないのに、あなたは口を開けばって悪いことするのね、言うのねって。だから、第三者がその人に対してまたジャッジをしてくれる。だから、もうどっちにしても、これがキリストにある法則なんです。だから、言葉によって主が言いましたよね。あなた方は生きもし死にもする。だから、言葉によって私たちは、その A という人に対して直接戦わずにして、ね、勝つことも負けることもできる、ね、その悪い人格の持ち主がいるから、その人を、ね、あの思って言った正しい言葉の一つによって私の人格がピカピカと光るということもあるわけなんですよ。だから言葉によってあのこういうふうに勝ってきたのが、この地上で一番長い歴史を持っているのがユダヤ人です。なぜかというと彼らはもうこうユダヤ式のその御言葉によるこの思想がもうずっと染み込んでいるから、 A に対してどのように反応していいかというのがよく分かってますから、だからそれを私たちはあのこれから実践していかなければならないと思います。
今申しました通り言葉には力があるんですね。あの発せられた言葉が、ね、A という人が発した言葉が B という人、C という人に、ね、埋め込まれた時にその人を動かす力はあります。でそしてその言葉の、ね、あの色によって、
喜びの色、怒りの色、それによってその人それぞれの土壌に従ってその言葉の実を結び、花を咲かせ、葉っぱを茂らせ、根っこがはびこり、そういう力はあるんですけども、ただですね、人の言葉には権威は実はないんですね。どの言葉に権威があるかというと、神の言葉には権威があります。光をあれって言ったら、もう光ができるほど山を動けって、イエス様が言えば、信仰を込めて言えばきっと動いたでしょう。そういう記事はないんですけども、でも私たちがその人の言葉に権威はないんですけども、しかし権威を持たせるためには、この誠の言葉なるキリスト、このお方を私たちが混ぜて、要するに神の子キリストと私たちが信仰を持って混ざった時、信仰を持って発せられる御言葉には権威があります。だから悪霊は出てきます。山も動くんです。信仰を混ぜた言葉によって権威を持ち、山も動く。人が単にね、おい悪霊、イエス、パウロが伝えているイエスの名によって命じる、出ていけって言っても、ね、悪霊は何の気、そんな、ね、権威のない言葉に対して、もうむしろ牙を巻いて、ね、裸にひんむいて、ね、ひどい目に遭わせるという記事が、ね、使徒行伝にあるんですけども、ですから、イエス・キリストという誠の言葉なるお方に対して私たちが信仰を持って混ざるとき、私たちはこの、ね、キリストの権威を帯びるんです。そしてキリストの命とも勝る、そして私たちという言葉で存在しているような私たちは永遠性を持つようになるんです。このヨハネ1章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれたってありますね。私たちの間に住まわれた、原文的に見ますならば、言葉は、ロゴスは肉となって、要するに肉として私たちのうちに幕屋を張られた。ですから、言葉が肉という天幕の中に宿って、でその中に住まれた、そのようなイメージです。キリストという言葉が私たちという肉の中に宿るとき、キリストが私たちのうちにおられる、イエスさんはあなた方のうちにおられますよ、この言葉がまさに成就するんです。これ信仰によってです。信仰によって私たちがこの言葉と一体化するとき、私たちは神の御子キリストを宿し、そしてイエスキリストを信じる信仰によって、イエスの名前によって何かを命じるとき、それは力を帯びて、権威を帯びて物事が動くんです。人の言葉には確かに力があります。お前なんかクズだとか、そういう本当に口汚く罵られるようなとき、心は、その、言葉の種が植え込まれて、苦々しい根っこがはびこって、もうなかなか引っこ抜くのも大変なような、そういう苦々しい言葉が、葉っぱを茂らせて、花を咲かせて、もう本当に怒り、妬み、苦々しさが花をつけて、実りをたくさん実らせるとき、本当にその人の人生は、もう惨憺たる人生、惨憺たる思いのままずっと過ごさなくてはならない。もう四六時中生きているのも辛いような、そういう状況になってしまうんですけど、でもどの言葉を信じるか、どの言葉をと混ぜるか、それによって私たちは変わってきますけども、何よりですね、やはり権威のある言葉によってその苦い根っこを、根こそぎ抜き去ることができます。権威ある言葉によってその苦々しく実ってしまった実りも、その根っこを本当に権威ある言葉、キリストの言葉によってそれを封じることができる。イエス様は私たちのことをどう見ておられるか、一人も使わせてくださったほどに、御子を十字架につけてくださったほどに愛されたという、その言葉によってその、力ある苦さ、悲しさ、妬ましさ、怒り、込み上げてくるような怒り、これらを封殺することができるんです。権威ある言葉、この御言葉によって。ですから私たちがこの御言葉と混ぜ合わさった時、人生が変わるんです。私たちの、本当に頭の中は思い出でいっぱいです。苦い思い出があるかもしれない、思い出しただけでももう怒りが込み上げてくるような、思い出しただけでももう恥ずかしさがバンって広がるような、そういう思い出が
頭の中にあるかもしれない。でもイエス・キリストという誠の神の御子、言葉なるお方、そして権威ある言葉、これを私たちが信じて信仰を持って混ぜ合わせるとき、ね、何かが起きるんです。この苦々しかった根っこも根こそぎにされ、またあの思い出、悲しい思い出、それが一瞬にして、作り変わるんですね。どうしても許せなかったあの人、もう人生を台無しにしたあの人に対する怒り、これがどうしても抜け去らなかったという人がですね、イエス様を信じて、でも人生のある時もう怒りが全くもっていつの間にか消えてなくなっていて、あれって思うほどに、ね、そういうことが起きるんです。実際にそういう証、皆さんも聞いたことありますね。実際そうなんです。イエス・キリストというこの誠の言葉なる、ね、お方、これには権威がある、ね、暗闇の中に光が輝き入れよと言われた神様が、皆さんのその闇っていたところに光が灯って、皆さんのその本当に混沌としていた、もう何もなかったような、あの創世記の一章二節だったような闇が地を覆って、混沌でそういうぐちゃぐちゃな状況のような人でも、キリストという言葉、光をあれと言われた神様の言葉が入るとき、光が灯り、秩序がなされ、闇と光は切り分けられます。また海と陸とは切り分けられます。死と命は切り分けられて、そして命の川へと作り変えられて、神様は陸地を、言葉によって水の中から陸地を出させ、そしてその陸地に動物たちを、また空の鳥を作り、また植物を生えさせて、そして生ける人、人間が住まうようにされた。皆さんの人生もいかに混沌で暗闇であったとしても、神様はそれを言葉によって切り分け、分別し、光を灯し、命をはびこらせ、命を満たしてくださる。ですから私たちは本当にこの御言葉、これと相対するとき、本当に気をつけるべきです。ユダヤ人たちは、ね、この生ける神の御言葉、これを蓄えて、だからあんなに生き生きと命で満たされて、本当にエジプトという国の中においても、エジプト人がいかにイスラエルを、命をもう断とうとしても、逆に命の方が増え広がっていって、ますますエジプト人を恐れたんですね。言葉が入るとき、私たちも命が豊かにされていきます。どうか皆さんは、この命の言葉のあるお方、キリスト、このお方の言葉を取り入れて、この命に触れられて、この言葉の中に織り込まれた愛に、浸されて、愛にあって喜んで、この聖書は本当に、破れたでもあります。どうか皆さん、このキリストの愛に触れられて、ますます命で満ち足りていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
今これよりいただいたこの言葉、これを思い巡らしましょう。御言葉なるキリストを思い巡らして、御言葉なるキリストを皆さんの心の内にじっくりと混ぜ合わせ、キリストと一体化され、そしてキリストの喜ばしさ、甘さ、麗しさ、このキリストというお方のその十字架上で作られた それほどまでの愛をしっかりとじっくりと味わって巡らして、そのような時を今しばしもしたいと思います。
御言葉を軸にして考えることができますように助けてください。御言葉の思いが私たちの思い心感情に染み込みますように。そしてこの御言葉が生ける水となって通り置き管となって私たちの口から発せられて、主よ、乾いている人物ことを潤し、そしてこの御言葉による力によって私たちの周りを生き返らすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今まで私たちは間違った言葉で子育てをし、間違った言葉で夫婦関係を営み、間違えた言葉で社会と歩み、間違った言葉を見聞きしながら、その間違いの中において自分も間違いを犯しながら生きてきました。それらの一つ一つが主よ、私たちを打ち叩くその無知となり、まだ毒無理となって私たちというこの人生の畑を締めて覆わせています。イエスよ、この時間私たちはあなたに祈ります。出会って生まれてから今日に至るまで、神と人の前で私たちのこの間違えた言葉で私たち自身が言葉の種をまき、そして神が御子イエス・キリストを与えるまで大切にされている私たち自身を、主よ、本当に呪いへと災いへと明け渡してきたその実績が私たちにはあります。主よ、私たちをあなたが憐れんでください。あなたが憐れんでください。あなたの思った通り幸いを生きられなかった私たちをあなたが憐れんでください。私たちの間違えた言葉によって主よ、本当にあの時主よ、本当に人々の思い心感情を傷つけ、そして人の人生の方向性を蹴散らせ、そして私たち自身まだ人関わるその全てに対して良くない毒無理をまいて、そしてそれを実ってしまったその全ての人生をあなたが憐れんでください。イエス・キリストの御名と師匠と命と栄光によって私たちは今私たちの走っていって、そして間違えた全ての言葉をあなたの御前に明け渡し、そして許してくださいと祈ります。イエスよ、許してください。知らぬ神様、私たちの言葉の過ちを許してください。子育てをするときに誤った言葉をあなたが許してください。人間関係を結ぶときに誤った言葉を許してください。夫婦関係においても間違って営んでしまったその全ての言葉を許してください。この国に対して、この社会に対して、周りの人々に対して、私たちが間違って走ってしまったその全ての言葉をあなたが許してください。イエスよ、この時間あなたの血潮でその一つ一つの間違った言葉をあなたが許して、血潮で清めてくださり、これ以上主よ、この間違えた言葉によって私たちが責めを負うことがありませんように、責めを負うことがありませんように、まごとなるあなたの御言葉によって私たちを許してください。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。この言葉に免じて私たちを許してください。私たちは自分が何を言っているのか分かりませんでした。私たちは自分が妻に対して、夫に対して、周りの友人知人に対して、親に対して、そして社会に対して、そして子供たちに対して、国に対して、自分が何を言っているのか分からなかったのです。だから主よ、私たちは本当に良くない言葉を秘めさせてしまいました。イエスよ、許してください。イエスよ、許してください。許してください。言葉による全ての過ち、その毒麦をあなたが全部あなたの天使を使わせて取り除いてください。そして永遠に 消えない火の中に主よ、その特務儀であるその全ての人生において占めてしまったその言葉を取り除き入れてください。そして主よ、私たちに残るべきはイエス・キリストにある誠の言葉だけが残りますように、十字架の言葉だけが残りますように、父なる神様が愛憐れみ許しその恵みで与えてくださった言葉だけだと残りますように、主よ、あなたが祝福してください。言葉が本当に新しく定まれたことによって、新しくされたことによって主の皆が崇められますように、私たちの人生のこの時点で主よ、この言葉の刈り取りをしっかりと主よしていただいて、良い言葉は私たちのこの心という種袋に残してください。そしてあなたの御国に残してください。でも私たちが発してしまったその良くないその全ての特務のような言葉は取り除いてくださり、そして永遠に消えない火の中に入れてくださり、二度と私たちの中で茂ることがありませんように、イエスよ、あなたが助けてください。今日あなたは初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身である言葉、このお方を通して私たちに人生に新しく立ち直り、そして新しく始めなさいと、あなたは今日私たちを整え祝福してくださっていることを感謝いたします。私たちの言葉を言葉らしく整えてくださり、主の皆が崇められますように、これからするその全ての命の言葉、栄のある言葉、そして主を霊によって尊厳ある言葉、そして威厳と主を祝福と幸いに満ちた言葉を私たちが発していくことができますように、そして言葉によってあなたの作られたその全ての世界に対して影響力を及ぼし、そしてその全ての幸いを得るものでありますように、イエスよ、あなたが祝福してください。アダムに主よ、あなたは言葉の権威を与えてくださいました。あなたの作られた一つ一つに対して名前をつけるということによって、その名前をつけたものの上に立つその尊厳、威厳、その力、権威をアダムにあなたが与えてくださったことを私たちは知っています。主よ、私たちにも主よ、アダムに与えられたその言葉の尊厳を与えてください。権威、力、威力を与えてください。そして再び私たちがあなたの作られたものに対して主を支配するもの、そしてそれを征服するもの、従わせるものとしての力を回復することができますように、イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日あなたが私たちに与えてくださったこの言葉の本当に立て直し、このあなたの言葉の立て直しの時に私たちをあなたが覚えてくださり、その立て直すその相手として私たちを選んでくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの皆を褒めたて感謝します。
初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、主よ、我らはこの言葉によって救われて、この言葉によって生かされ、言葉によって永遠を生きます。どうか今日与えられたこの命の言葉が一人一人の上に根を張り、葉を出し、あらゆる死を人生の中において種まかれた苦々しい根っこを、主よ、それらを上塗りし、そして命の豊かな御霊の実りを結ばせ、愛を喜びを結ばせますように、平安を結ばせますように、寛容を結ばせますように、とか一人一人がこのあらゆる良き人によって実られて、一人一人を世の人が見た時に誠にイエス・キリストが生きて働かれておられるということをはっきりと知り、あなたが栄光を受け取りになりますように、とか一人一人が平安であり喜びに満ち溢れ、また健康であり健やかであり完全なものでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福しておりいたします。アーメン。では主の祈りをお願いします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない、アーメン。
祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、
アーメン、
一つ心になりなさい、
アー
メン、平和を保ちなさい、
アーメン、
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
します。